山花、
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花、明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカラス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカラス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 622-2223。 メールはrequest@radiocaras.com、 アルファベットでrequest@radiocaros.com まで、番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、皆さん改めましてこんばんは。10月15日の木曜日、山花明日もいい天気、今週はラジオ日線伏見第21回目の放送になります。今夜はですね、ラジニシ担当パーソナリティマイカがお送りしていきます。1時間の間ですが、皆様よろしくお付き合いください。さて、今回もですね、なかなか予定が合わず、ゲストの方をお呼びできなかったんですが、いつも CM を担当してくれてる頼もしい山ハニーズちゃんたちが今回も来てくれてますので、まずご紹介したいと思います。
はい。ヒューマンアカデミー札幌校2年の新山きみかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく1年の山口さやかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかね、さやかちゃんとはね、一緒になる機会がね、多くてね。
はい、そうですね、
新山さんとはね、久しぶりだなって感じ。
そうですね、嬉しいです。
ね、今回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、10月の3連休も終わりまして、今月も中旬に差し掛かりましたけれども、今月になってからもう急に寒くなってきたような気がしますね。2ヶ月前の、前回の放送では、やっと、なんかだんだん暑くなってきたところですね、なんてお話ししてたのに、もう肌寒くて、なんか上着、出かけるときは上着が必要っていうね、時期になってるなっていう。やっぱり北海道の夏は短いのかななんて思ってしまいますけれども、でもね、この時期はこの時期なりの楽しみ方もありますから、秋ってね、いろいろな言い方が、まあ、ありますしね、読書の秋とか、まあ、スポーツの秋とか、そして食欲の秋とか、いろいろありますね。はい。そしてですね、スポーツの秋といえば、まあ、ちょっとこじつけかもしれないんですけれども、つい先日、我らが北海道日本ハムファイターズが、おめでたいことにパリーグ優勝しましたね。リーグ優勝が決まるか決まらないかの時期には、私の会社の人たちがものすごい速さで帰っていったので、まあ、おそらくね、札幌ドーム、まあ、現地で優勝の瞬間見に行ったんだろうな、いいなと思いながら、私は会社でお留守番みたいな感じでしたけれども、もう間もなくね、始まるクライマックスシリーズもですね、勝って、ぜひね、日本一を今年は決めてもらいたいなと思います。ですね、そしてですね、私マイカといえばっていうわけでもないんですけれども、食欲の秋も忘れてはいけないぞということで、この後はですね、食欲の秋にぴったりな、山花で私が行ったことのあるお店をドドーンとご紹介していきたいと思いますので、ぜひお聞き逃しのないようにしてください。それではここで曲の方に一曲参りたいと思います。アバでダンシングクイーン。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスを開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発し、パワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスは、2009年8月9日日曜日から10月24日土曜日までです。アトリエ村ギャラリーは、札幌市中央区 南13条西11丁目 2-12。 電話は 011-590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで。カフェの営業は11時から20時までです。火曜と第4週の水曜と木曜は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として、遺族が運営しています。開館は、火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は、札幌市中央区、南15条西13丁目、1-34。お問い合わせの電話番号は、011-530-3050、011-530-3050。ホームページは、ホンダ明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。東トンデン通り、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は、生ラム、肩ロース半額の日です。ご来店時に、カロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物、一杯サービスいたします。住所は、札幌市中央区、南十条西八丁目、東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は、011-512-0229、512-0229。営業時間は、18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。スタミナがつき、ヘルシーなジンギスカンを食べに、北唐辛子へ、レッツゴーゴー！北唐辛子から、美味しいお知らせでした。
はい、ありがとうございました。ですね、ヤマハナのグルメ情報に行く前に、ここで一つご紹介しておきたいものがあるんですけれども、札幌国際短編映画祭札幌ショートフェス2009なんですけれども、ハニーズちゃんたちはこれ知ってましたか？
はい。
あ、知ってたんだ。
私たちヒューマン生が、はい、パフォーミングの生徒が MC をやっていただくということで、
はい、あ、そうなんだ。
はい、また明日の午前中ですね、ちょっと見に行ったりとか。
そうなんだ。
はい、楽しんできます。
いってらっしゃい。いいなぁ。そっかそっか。でもね、はい、これね、もうやってるんだよ、確かね。
はい、
昨日から、
ね、
だね。ですね。と、これなんですけれども、実はですね、先月の9月1日なんですけれども、FM 白石で放送されている、シリミッター藤尾さんっていう方のラジオ、ラジプリに私、マイカがゲスト出演いたしましてですね、その時に、ちょっとお話を聞いたんですけれども、ラジニシとはね、また違った空気というか、雰囲気というか、楽しめる、バラエティ系の、シリミッター藤尾さんと飯泉さんの世界に、お邪魔させていただいたんですけれども、まあまあそれは軽快でテンポの良いトークで、笑いありの、驚きありので、途中でですね、西口プロレスの、アントニオ小猪木さんとですねの電話のやり取りもあって、大爆笑の放送だったんですけれども、こちらの方にもね、ゲストで来てくださいっていうふうにお声かけたんですけれども、残念ながら木曜日は、用事があるということでですね、こちらの方には、お越しいただけないということなんですが、代わりにですね、私がですね、その藤尾さんが、市民サポーターをされているという、この札幌国際短編映画祭札幌ショートフェス2009を簡単になんですが、こちらでピックアップしてご紹介したいんですが、 まずですね、そもそもそれって何ぞやという方のためにですね、札幌国際短編映画祭、札幌ショートフェス2009とは、期間はですね、先ほどもちらっと言いましたが、10月14日から、18日まで開催されているということで、まあもう昨日からですね、開催されているんですけれども、まだまだね、日曜日までやっておりますということで、メイン会場は、札幌東方プラザを筆頭に、シアター機能イベントスペース、エディットさん、北線ギャラリーアイボリーかなとプリンスホテル国際館パミールで様々なイベントが開催されております。ですね、国内最大級の短編映画祭にして世界中から注目される国際フェスティバル、才能豊かな若き映画監督と魅力あふれたショートフィルムが札幌に集まります。応募総数3441作品から、よりすぐりの103本を上映のほか、特別プログラム作品を加えて一挙公開ということで、今年で4回目になるそうなんですが、今回の注目のポイントはですね、まず、コンペティションが、28カ国ノミネートしているということで、ラトビア、スロベニア、ベトナム、ハンガリー、ポルトガルなどからもノミネートされており、まさにショートフィルムのワールドカップですとあります。続きましてですね、マーク・マクルーアさんのハリウッド映画の舞台裏ということで、10月17日の14時から15時半まで、中央区南2条西6丁目にありますイベントスペースエディットさんでイベントがあります。この方はですね、映画のスーパーマンや、バックトゥーザフューチャー、アポロ13に出演されている俳優さんで、この方のトークをね、生で聞ける機会ってそうそうないと思いますので、まあ、入場もね、無料になっておりますので、お時間のある方はぜひ行ってみてほしいなと思います。ですね、ノミネート監督さんたちの座談会なども同じところでありますので、他にも、子供用にキッズアニメーションが放映されたり、前回の札幌ショートフェスの、2008のフィルムメーカー部門のグランプリの方のトークショーなどもありますので、各国の映画や映像などにね、興味がある方や、お時間がある方は、まあ、ぜひ足を運んでみてほしいなと思います。上映スケジュールやチケット情報、各会場でのイベントなど、詳しいことはですね、札幌国際短編映画祭で検索してみてください。ホームページに飛んでみると情報がわんさか載っております。はい、それではここで一曲参りたいと思います。ソールドアウト To All The Dreamers。 はい、ここでですね、お待たせいたしました。ヤマハナ、秋のグルメ特集ということで、まあ、私が勝手に、好き勝手特集しただけなんですけど、数あるね、ヤマハナの美味しいお店の中でですね、まずは、行径通りにスポットを当てて、私が実際に食べておすすめだったお店を2軒ご紹介したいと思いますが、まず1軒目、札幌市中央区南14条西6丁目、メープルコート1階にあります、レストラン新さんをご紹介します。ですね、こちらはフレンチ料理になるんでしょうか。お店のコンセプトは、新鮮な魚介類を豊富に使用、体に優しい西洋料理を心がけておりますというようにですね、店内は落ち着いた雰囲気で、まあ、BGM とね、合わせて高級感が漂うおしゃれな感じがしたんですけれども、このお店はですね、ちょっと奮発してリッチなディナーを食べたい時や、何かの記念日なんかにね、大切な人と行きたいお店だなぁと思うんですが、ですね、私がいただいたのは、ディナーシェフの、こだわりフルコースだったんですけど、私はここで人生で初めて確かキャビアを食べた記憶があるんですけれども、こちらのコースでは、まず、スペシャルオードブルが2皿、プラスプリーズお楽しみの一品、続きましてポアソン魚料理、ビアンド肉料理が来まして、最後にデザート、それとコーヒーとお菓子で8400円となっております。ですね、こちら営業時間は、ランチタイムが11時30分から14時30分オーダーストップと、ディナータイム17時から、21時オーダーストップで、定休日が、毎週水曜日となっております。日曜日のディナータイムはご予約に限り営業、当日の PM14 時までにご予約をお願いいたしますとなっております。この他にもですね、 6300円のコースや、あとね、先ほど言ったランチコースなんかもね、ありますので、ぜひ一度はね、大切な人を誘ってね、行ってみてほしいなと思います。ここ知ってるかな？知らなかった？知らないかな？なんかね、もう食べた後にもね、この余韻に浸れるお店っていうかね、なんて言うんだろうな。なんか、あ、美味しいもの食べたなーっていう余韻にね、浸れるお店だったんですけど。行ってみたいです。教形通り、なんか魚のマークのこう看板が出てるね、はい、青い魚とその下にって書いてあるお店なんでね。なので、大切な人を誘って。
はい。行ってみます。
記念日なんかに行ってみてください。
はい。
続きまして2軒目は、札幌市中央区南14条西8丁目クリオ5番館1階にありますとんかつのくらまさんをご紹介します。こちらはですね、お昼にも夜にも、まあ、何度か行っているお店なんですけれども、店内はですね、カウンターとテーブル席とあと他に小上がりの座敷の席もあるんですけども、以前に、10人くらいでお昼を食べに行ったことがあるんですけど、小上がりを用意していただいて、まあ、みんなで仲良く食べることができたんですけども、割と人数が多くなっても心よく対応していただけるお店なんですよね。でメニューも、普通のとんかつの定食から、プチ丼物とランチメニューと、とっても豊富なんですけども、こちらのお店はですね、なんといってもですね、とんかつっていうかお肉がもう柔らかくてサクサクで美味しいんです。ですね、とあるサイトでの紹介文の言葉はちょっと借りちゃうんですけど、厚さ3センチほどのロースカツは箸でも切れる柔らかさ、冷凍物は一切使ってなく生肉のみを使用したとんかつ、パン粉は通常よく見られるものとは違って16ミリの生パン粉なので驚くほど食感がサクサクしており、柔らかなお肉との相性は抜群。ランチのとんかつはボリュームたっぷりの 110g も嬉しいところ、夜は和食料理もあり、鍋料理を含む宴会プラン、3150円からご予算に応じます。そちらの方4名から40名まで受けたまっておりますということで、こちらの方営業時間、11時から夜の、22時、ラストオーダーが21時30分で定休日は月曜日となっております。こちらのですねとんかつはですね、私の会社の、食通の方から教えてもらって美味しいということで行ったんですけど、こちらは知らないかな、
名前だけは聞いたことあったんですけどね、
知らないか、うん、ね、大きい通りに今ドーンってあるわけじゃなくて、まあ、さっき言ったね行家通りにあるとんかつ屋さんなんだけど、はい、そのね食通の人がここのとんかつが一番美味しいっていう豪語するぐらい美味しい。
食通の人がそう言うんだったら相当なんでしょうね、きっと
相当なんだなと思って楽しみにしていて、期待通りでしたっていう感じでしたね。ランチメニュー、何だったかな、その日替わりメニューとあと何だったかな、夜もロースカツ定食とあとコロッケなんかも売り出してて、そのコロッケも食べたような気がするんですけれども、サクサクで柔らかいジューシーでボリューム満点のとんかつを食べてみたい方はぜひとんかつのくらまさんまで行ってみてください。
取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご夫婦でご家族でいかがですか。心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。山天ニュース町千だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
山花柏児童会館10月のお知らせをお願いします。
山花小学校2年2組の桜井優斗です。
同じく2年2組の鳥居志恩です。12月6日日曜日に中央体育館でインドア雪合戦の大会があります。大会に向けてインドア雪合戦クラブのメンバーを募集してます。受付が10月19日月曜日午後3時30分から23日金曜日までです。小学1年生から3年生までが7人、4年生から6年生までが7人、合わせて14人募集しているので、ぜひ参加してください。
10月30日金曜日午後3時30分から午後5時までハロウィンパーティーをやります。申し込みが10月14日水曜日午後3時30分から小学生先着30名です。参加費は1人 100円なので、申し込みの時に持ってきてください。ハロウィンパーティーの日は行径通りで衣装を着て変身した僕たちを見かけたら、ぜひ声をかけてください。
これでカラフルからのお知らせを終わります。
札幌市天文台夜間公開、明日16日金曜日から18日日曜日に開催されます。アンドロメダ座ペガサス座の星座観望を午後7時から午後9時まで実施します。無料で参加できますので、中島公園内展望台まで直接お越しください。悪天時は中止します。開催当日午後6時以降に電話 011-511-9624 511-9624 までご確認ください。第29回中央区子ども祭りのご案内です。ゲームコーナー、ビンゴ大会、宝くじなど、全館遊びの広場になります。日時は10月18日日曜日午前10時から午後3時まで。会場は中央区中央区民センター。住所は中央区南2条西10丁目、
上履きをご持参ください。小学校、中学校、高校でインフルエンザによる学級閉鎖のニュースが連日報道され、新型インフルエンザとみられる集団感染がますます広まっています。手洗い、うがいをしっかり励行して、自分自身での感染予防に努めましょう。最後に、ヤマテン交通安全一口メモです。日没が早くなり、見通しが悪くなる季節になりました。スピードダウンと安全確認を確実にお願いします。思いやりの運転で、子供と高齢者、そして自分自身を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転、ありがとう。以上、ヤマテンニュース、あちせんだよりでした。
はい、ありがとうございました。ですね、お次の話題に行く前にですね、ここで一曲参りたいと思います。ムーンチャイルドでエスケープ。はい、お待たせいたしました。ですね、前回というか、これの前はですね、地域別というか、まあ、あるね、行径通りに絞った、グルメコーナーということだったんですけども、お次はジャンル別に参りたいと思います。一口にね、ジャンルといっても、中華やイタリアン、カレーにね、カフェレストランと、いろいろありまして、悩んだんですけれども、今回は、私、マイカが食べに行った美味しいラーメン屋さんをご紹介したいと思います。ラーメン特集にしました。まず、一軒目はですね、札幌市中央区南13条西14丁目、スイスビル1階にあります、ラーメンの菱尾屋さんをご紹介したいと思います。こちらはですね、私のお気に入りということでですね、以前にもご紹介したことがあると思うんですが、今回はね、ヤマハナ、ジャンル別秋のグルメ特集ラーメン編ということでね、まあ、改めてご紹介したいと思うんですが、まずですね、こちらの特徴はと言いますと、例えば同じ醤油ラーメンでも、スープがね、こってり系かあっさりかを、まあ、選べるところが、まあ、嬉しいところなんじゃないでしょうかね。やっぱりラーメンってね、好みがどうしても分かれてしまうと思うんですけれども、こちらは、こってり好きさんのための、豚骨ベースかあっさり好きさんのための鶏ガラスープか選んで注文できるんですね。あとはですね、なんといってもこちらは、刻んだチャーシューに長ネギと自家製味付け煮卵が乗ったまかない飯がうまいんです。私はですね、ほぼ毎回ラーメンと一緒に食べるんですけど、これが本当に最高なんです。はい。こちら、営業時間は、朝、11時からラストオーダー、24時、12時ですね。結構遅くまでやってるんで、仕事帰りにも行けるなと思うんですけど、しかもですね、定休日はないので、がっつりお腹いっぱい美味しいラーメンを、食べたいなという方は、菱尾屋さんでね、ぜひ食べてみてください。続きましては、札幌市中央区南九条西15丁目、大田パレス日線九条1階にあります、ボンの風さんをご紹介したいと思います。こちらの特徴というか、まあ、特徴ですね。それはですね、醤油ラーメンの醤油味が、2種類あるというところですかね。醤油に白っていうのと黒っていうのがあって、私は醤油の黒を食べたんですけど、見た目はね、なんか本当に、ああ、醤油の黒なんだなーっていう感じで、本当なんか、醤油ですっていう感じなんですけど、それでね、味もまた濃いのかなと思ったら、意外と見た目ほど濃くなくってですね、割となんか食べやすい感じで、結局全部食べたんですけど、そこに行ったのがですね、確か平日のお昼に行ったんですけど、まあ、ものすごい混んでたんで、やっぱりね、こういう味も独特でね、美味しいし、やっぱり人気あるんだなーという感じでしたね。こちらの営業時間、11時から、夜は20時までで、定休日は水曜日となっております。ですね、ちょっと分かりにくい感じで、入り口が奥ばったところにあるので、見つけにくいかとは思うんですけれども、市電通りをこう2011条か2009条に向かってずーっと歩いていけば、左手にありますのでね、食べに行かれる方は注意して、歩いていってほしいなと 思います。こちらですね、2人で行って、醤油の白と黒を頼んで食べ比べてみるのもまた面白いと思います。はい、最後にもう一軒、札幌市中央区南八条西13丁目ビブレ南八条1階にあります麺屋三四郎さんをご紹介します。こちらはですね、塩ラーメンが実は2種類ありまして、まあ、普通の塩ラーメンと限定の塩ラーメン、三水に朝って書く塩ラーメンがあるんですよね。私初めて行った時にですね、その限定のその塩ラーメンの方を見逃してしまって、まあ、普通に塩ラーメンくださいっていう風に注文したんですけど、後から入ってきたお客さんたち何人かがこの限定塩ちょうだいとか限定塩まだあるって注文してて、なんのこっちゃと思ってよく見たらその限定の塩ラーメンがあったんですね。こちらの方限定の方はまだいただいてないのでわかんないんですけど、普通の塩ラーメンも美味しくてあっさりして、まあ、魚介ベースのスープなのかな、あっさりしてて美味しかったんですけど、そのね、それを上回る味なのかな限定塩ってと思うんですけれども、こちらの営業時間は、朝は11時から夜は18時まで、6時までですね。で、定休日は月曜日となっております。こちらですね、私用の話をしましたけども、こちらのお店、よく出るのは醤油ラーメンということで、味噌塩、醤油ですね。全部極めてみてもいかがでしょうか。それではここで一曲参りたいと思います。水谷豊でカリフォルニアコネクション。はい、ここでですね、私マイカとですね、今回放送に協力してくれたハニーズちゃんお二人と、プチガールズトークを開催したいと思います。
イエーイ。わ
ーじゃあですね、はい、テーマはペットということで、はい、聞けば、ここ全員が、まあね、自分の家なり実家なりでね、ペットを飼ってるということで、ペットについて話していきたいと思います。
わ
あ。これ中途半端な盛り上がり。まずは、じゃあ、さやかちゃんが行こうかな。
はい。私はですね、
はい、
実家の方に雑種の猫とチワワを飼ってるんですね。
おお。
で、そのチワワなんですけど、
うん、
普通チワワって大人になっても1キロくらいとかすごいちっちゃいんですね本当に、
うん、なんかちっちゃいイメージだよね、
はい、そのはずなんですけど、なんか育つ途中にお母さんがすごいものを食べさせすぎちゃったみたいで5キロぐらいあるんですよ。
4キロオーバ
ー。そうなんですね、
すごいね。
思いだけじゃなくもうなんか長いんですよ。
どうも
足も長いんです
よ。新種かもしれないよね。新種のチワワかもしれない。
今度写真見たいな。
チワワじゃないかもしれない。
実はチワワじゃなかったとか。そういう感じ。
実は
違った。
新種なんだわ。
かもしれないですね。
新種なんだわ。ということで、新山さんは。
はい、私の家もワンちゃん飼ってるんですけど。
いや、いいな、ワンちゃんいいね。
いるよね。もうスヌーピーのモデルになったビーグル犬っていう犬がいて、そのビーグル飼ってるんですけど、
うん、
うちの子がまた脱走の大名人で夜中に寝静まった、みんなが寝静まっては出てくるんですよ。かまってで、ドアも自分で開けれるし、小屋の開けるやつもなんか上に上げて、
あ、もう出ちゃうんだ自分で。
そう、ダメなやつなんですよ。それでもちゃんと出てきちゃって、
うん、
で今うちの家が2階建てで2階に今住んでるんですけど、1階に降りて、まあ、おトイレ済ませてから戻ってきて私のベッドに来て私の上に乗ってるんですよね。かわいい、重いよと思って、家族全員起こされて夜中にトイレの始末、あんた何やって、もう寝たいんだからっていう結構迷惑してるんですけど、可愛くて
可愛いんだよね。
そのうちのワンちゃんです、はい。
ワンちゃん派多いですね。
多いですね。
あ、雑種の猫ちゃん飼ってるって言ったっけ。
はい、
そっか。私はですね、私前はウサギでしたね。
ウサギちゃん。
ウサギ。
え、真っ白い子ですか。
なんか白にちょっとシャムっ気が入ってる感じだったんだけど、 私もねミニウサギを買ったはずなんだけど、なぜか大きさが普通のウサギとあんま変わらなくなってしまったなっていう。今はですね猫ちゃんですね。
おお、猫ちゃん
種類は
いいですね。
種類なんていうんだろう、あれなんとかトラ、キジトラ、サジトラ、うんみたいな、なんか日本猫なんですけど、その猫を飼ってます。まあまあ夜中暴れるわ、人の腕は噛むわ、腕をしまっとけば鼻は噛むわみたいな分かったってって。
わんぱくちゃんですね
多分ね、みんなあの近くに来るのとかも寂しいんだわ。
あ、
寂しくて、
かまってよって
、そう、かまってちゃうんだよねきっと。
女の子ですか男の子ですか。
うちのはね女の子。
女の子、うん、あ、じゃあお姉ちゃんかまってって感じなんですかね。
そう、かまってかまってって。この間ね、この間って先月か、先月の9月の連休に函館行った時に、
はい、
とりあえず五稜郭公園で猫の散歩させてみた。珍しく、こうなんつうの、犬みたくリードつけて首輪つけてテケテケテケって歩いたら、なんていうのかな、犬の散歩は結構見るけど猫ってあんま見ないらしくて、まあいろんな人から話しかけられるんだけど
猫ちゃんの散歩
っつ、そう、いや猫ちゃんあるんで散歩してんだねみたいな感じで話しかけられたんだけど、まあ人懐っこくて寄ってくんですよね
今よ触らせてあげてもみたいな感じですか。
そう、なんか普通ね野良猫、もともと野良出身で、うちがちょっとかっさらってきたんだけどね、野良出身だからこう野良ってこう近づいたら結構逃げたりとかするじゃない、パーッと早く
ね、
なんだけどまあ人に寄ってくんだ人に寄っててね、ゴロゴロゴロゴロって、はい、撫でろとかね、餌よこせてね、泣くんだけどね。 でも物は壊すわね、噛むわね、ひっかくわね、私もここのねもう傷は絶えないんだけど可愛いんだよね。
ですよね、
うん、もう可愛いがゆえに憎めなくてっていう
なんか忙しい時にこうやって帰ってくると、
はい、
どんな憎たらしくてもね可愛く見えるんですよ。
そうですよね、
ペットがね、うん、なんかねこの後これが飼いたいみたいなとかってあるかな、この後、この後っていうか、まあ、今後これを飼ってみたいっていうのとか、
はい、
ペットで、
ペットで、そうですね、ペット、あれ飼いたい、おこじょ、あの白くて、おこじょっていう白くて長くてイタチみたいな、うん、真っ白けっけのなんか 冬の雪の降る国に住んでるっぽい、おこじょちゃんっていうのがいるんですけど、白くて可愛くてちょっと飼ってみたいんですけど、高望みかなっていう思ったりは。
あれって飼えるんですかね。
帰るのかなって、まずそこからの問題なんだけど、それも分かんないので
、明日見て
みよう、探してみたいと思いますね。
私はですね、なんか猫はもう飼ってるんですけど、猫にいっぱい囲まれて生活してみたいですね。
あ、猫たくさん、猫だくさんみたいな。
猫だくさん、うん、猫大好きです。
あ、でもなんかね想像できるね、うん、猫いっぱいの中にさやかちゃんいるっていうのなんか想像できるわ。
わかる。
近々ね実現するわきっと。
実現。みんなから猫送ってもらって。
そうだそうだ。これを聞いた皆さん。
そう。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はい。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と、山花新聞、ホームページ中島パフェと、旭山森と人の会とともに、このラジオ。山花、明日もいい天気が、街づくりのお手伝いになればと思います。また、前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送、山天、スペース、FM、スペース、2009、ひらがなで、山天、一つ開けて、アルファベットで FM、一つ開けて、数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、今回はですね、いろいろと参加してくれてありがとうございましたということで、次回は、武田のりえさんのラジオスクールバンドです。ですね、それではですね、終わりの時間が近づいてまいりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。第21回ラジオ日線伏見は、私マイカがお送りいたしました。それでは、週末に向けて皆さん明日も頑張ってください。それではおやすみなさい。